い、皆様ごきげんよう、元気ですか。彦根の旬の話題をお届けする元元元気に日々気合の時間がやってまいりました。 BABA 馬場和子がお届けいたします。さて、彦根市の危機管理課の、西尾さんに本日もお越しいただいてるんですけれども、4回シリーズのうちの今日は3回目ということで、本日はどのようなテーマで西尾さんお話しくださるんでしょうか。
本日は、避難所について、はい、お話ししていければなというふうに思ってます。
はい、はい、前回もお聞きしましたけど、西尾さん危機管理課にね、配属されて5年半ということでね、いろんな経験もしてくださってるという中で、今日は避難所についてですね。はい、わ、はい、かりました。じゃあそもそも避難所とはということで、教えいただきたいなと思います。
はい、はい、避難所とは、災害が発生しまして、そこから先、建物の倒壊やライフラインの停止によって、自宅で、そもそも生活ができなくなった方々を、避難所にて受け入れを行いまして、避難生活を送っていただく場所でございます。で、具体的には市内では17の小学校とプロシードアリーナ彦根の計18施設を指定しております。避難所とよく似た言葉で避難場所というものもありますけれども、こちらは先ほどの避難所とはまた違いまして、避難場所は、災害の危険から一時的に逃れるための場所または施設となります。で、こちらの避難場所についてはどちらかというと一時的な場所として、使用をしていただくものでして、市内には63の公共施設や民間の施設を指定しております。
はい、ありがとうございます。避難場所と避難所って、はっきりこうやって定義づけて聞いた、私初めてやったような気がして、あ、そうなんやって。して避難場所というのは小学校17と、避難所というのは17小学校とプロシドアリーナだけ で、あとは避難場所っていうんやな。
そうですね。
あ、そうなんや。公民館とかそういうな。
あ、そうですね、はい、
公的施設やな、本当な。はい、これはやっぱり2つこう分けてるいうことは、運用面でもやっぱり差があるいうことですか。
いえ、運用面では基本的には同じになります。うん、はい、でただ大きく異なることとしましては、避難場所は先ほども申しましたけれども、うん、一時的な災害の危険から逃れる場所になりますので、概ね1週間程度を解説することで、はい、考えております。
なるほど。
で、その後は、避難場所から避難所の方に移っていただいて、長期間の避難生活を送れるような形で、体制をとって、おりますので、そちらの方で、生活をしていただくということになります。
そうすると、私要はなんか避難場所を解説しましたとか言うて、彦根市のラインとかできますやんか。
はい、
で、避難場所開設、避難所開設、これはなんか、線引きがあるんですか。
あ、そうですね、もちろん、今ほど申し上げました通りの違いがありますので、我々は、市民の皆さん方に情報を発信する際には、そのあたりをこう微妙にこう使い分けながら、行っておるんですけれども、一般の方が見る分には、避難所も避難場所も、避難する場所だなということで、同じように捉えまえていただいても全然問題はございませんので。
なるほど。はい、こうすると避難所と避難場所はどっちが先に開設するとか、こういうこともないの。
厳密に言うと、避難場所の方が先に開設します。
近くのすぐ逃げるって、一時的に行くとこの方が先開設やな。
あ、そうです
ね。その後に1週間以内以上のものは避難所へ移ってっていう話。
あ、そうですね、はい、
ごめんなさい。こうするとこの避難所の運営というのはどなたが担ってくださってるんですか。
避難所の運営につきましては、基本的には避難されてきた方々が主体となって運営をしていただくことになります。で、ただですね、ここで、避難されてきた方々が主体になってどういうふうに運営していけばいいのか、ご不安になられると思いますので、
はい、
もちろん避難所には派遣しているスタッフがございますの、おりますので、そのスタッフと共に運営をしていただくことになります。で、彦根市では避難所運営マニュアルというマニュアルを作っておりまして、 まあ、運営の大枠はこのマニュアルに沿って進めていただきますが、例えば起床時間や消灯時間を決めたり、避難物資の配給をどうするかなどの担当の割り振りなど細かいルールは避難者さんの皆さん方で決めていただくことになります。
なるほど。そうすると場所は開設するのは彦根市の、まあ、責任においてされますけど、ね、その中でこの長期化してくるといろいろな課題も出てきますよ ね、
そうですね。
これを大阪にこれを全部がこの市が何もかもこうこう指示しながらするんじゃなくて、この中で避難されている人の中で一定のコミュニティを作りながら、この中でいろんな役割分担をするってこと。
そうですね。でよく言われるのが、災害時も、平常時も、同じだということで、捕まえていただいて、平時も自分の生活、身の回りのことは自分で、すると思うんですけれども、はいはい、まあ、災害時も同じような考えで、自分の身の回りのことは自分でするということを一番の、まあ、基本的な考え方として避難所の運営を、まあ、していっていただくようなことになります。
なるほど、ね、本当ね、まあ、避難所 の、 利用される方っていうのは大概地域の方ですよね。学区語というかね、学区の方が利用されるいうことやったら、この町内会とかそういう塊の中で役割分担をするみたいな感じになるよな。だから
そうです ね、 ね、その運用が一番、まあ、基本となるんですけれども、避難場所や避難所については、学区内外とらわれずに逃げていただくことができますので、校区外からの避難者さんも仲間外れになるようなことはないということです。
なるほど、なるほど。そうなんや。一応ほら、小学校、各学区の小学校には避難所はあるけども、危険がある時には別にこの小学校までわざわざ行かんでも近くの避難所へ行ったらええわけや
で、
そういう意味でなんやけど、でおっしゃるように普段のコミュニティがこのままここへ行くっていうことは、やっぱり普段から上手にこうみんなとこう交わってつきようとかな、避難所行ったかって浮いてしまういうことやな。
あ、そうですね。だから日頃からの自治会清掃一つ取っても大事になってきますね。ね、
そういうことやな。そういうことやな。あ、これもまた何かの時を、私、要は町内で話しするときに、こういう町内がいろんな行事をしてはるのは、なんでみんなに声かけて来い来いって言わはるか言うたら、災害の時に、私はここに住んでます、ここにいてますいうのを知ってもらうために来るんやで、言うて。で、町内の行事に参加するいうことは、自分の命を守るために来てるんやでっていう話はするんやけど、仲間でつながっていくためにはやっぱ来なあかんよねって言わなあかんな。
そうですね。私も職員研修1年目の職員を対象に、したりするんですけれども、そういった中でも、普段からの自治会との、お付き合いというか自治会活動などにも積極的に参加するようにしてくださいね、ということは、防災の観点から、
ね、ですよね、
申し上げてます
ね、 ね、そうやけどね、こうほんまにね、災害が起こった時にもう混乱の極みの中でね、こう避難者が主体となってやってねって言われても、なかなかね、もう自分のことだけ精一杯みたいなところがあるんやけど、これ上手に運用できるんやろかな。
そうですね、なかなか初めての経験となるとうまくいかない部分もあると思いますけれども、避難所にはスタッフも常時派遣しますので、そのスタッフにもお声掛けいただいて、相談していただくと、まあ、適切な助言とか、困ったことがあれば、その他の機関などにもご紹介をさせていただくなど、適切に対応を取ってまいりたいというふうに思います。
なるほど、ね、まあまあ、ちょっと助言してくださる方がいらっしゃるだけでだいぶ違うもんね。
そうですね、
もうどっち向いて動いたらいいかわからんっていうのがね、ちょっと緩和されるもんな。ね、これほやけどほんまにね、今でもニュースでね、やっとこさんなんか避難所から仮設行かはって、これから仮設で長いことやはってとかいろんなニュースを聞いてると、この避難所の生活っていうのも長引く可能性もありますよね。
そうです ね、
ね、ここでやっぱり一番心配なことってやっぱり健康不安やな。
そうですね、おっしゃられる通り健康も、大切にしていかないといけない部分になりますけれども、そういった時も彦根市もそうなんですけれども、行政の方から保健師を、派遣しまして、保健師の健康相談、巡回相談を実施しますので、健康にご不安を感じていらっしゃる場合は気軽にお声掛けいただければなと思います。
なるほど。健康の面ではここでサポートをしてくださる、助言してくださる保健師さんが派遣されるんやね。
はい、
はい、なるほどね。ほんまにね、プロの専門知識を持っておられる方っていうのはやっぱり助言一つにしてもなるほどなっていうところがあるのでね、これ大事なことですよね。で、西尾さんってこの被災地も実際行って避難所もご覧になったって聞いたんですけど、この辺のことちょっと教えてくださいます？
私は職員として避難所、能登半島地震の際に、はいはい、被災地の派遣に行ったんではないんですけれども、能登、はい、半島地震の際に被災地の、避難所などを見学させていただいた経験がありまして、私が見た中で言いますと、コミュニティホール、公民館の一室を避難所として開設されておられました。でここで避難者への支援物資などについては栄養バランスを考えて、避難者自身が選んでいただけるような工夫をされておりましたし、行政からの案内だけでなくて、民間企業からの事業案内なども、掲示されておられましたので、物資とか、情報の面では非常に充実しておりました。でしかしながらですね、上下水道の損壊によってトイレとお風呂、こちらについては、はい、利用できるところがかなり限られておりましたので、避難者も行政職員もともに、はい、ご苦労されていらっしゃるのだなというふうに感じました。
なるほど、ね、私も災害ボランティアネットワークの方でお手伝いさせていただいていることがあるんですけど、ほんまにね、全国からね、救援物資というかね、もうほんまにいろんなものが来るんですよ。ほんでほんまに必要なものをちゃんといただけたらええなって思うこともあるんですけど、行為としていただいてるので、それはもう、こんなこと言うてたらあかんやけど、いや、ほんでほんまに必要なものを必要な方にちゃんとお届けできるような、そういう、こういうものが必要ですって言うと、やっぱり、被災地も言わなあかんと思
う、ね、
今こういうもんが足らんから頼みますって言わんと、何でもええやー思ってくるともう混乱してしまうこともあるかなって思いますし ね。でもインフラがきちんと完全に復旧できてなかったら、もう水も電気もガスもあかんもんな。
そうですね。
そしたらあれかな、どうしても避難所行かんと自宅でいいわって言われる人もあるかもしれんわな。でもこういう時用にカセットポンプとかこういうのもみんな用意しとかなあかんかもからな。
そうですね、非常持ち出し品の他に、備蓄しておくべきものを切り分けて、準備していただくことが必要かなというふうに思いますね。
そうですよね、ほんまやな。だからあれもこれもいるないるないるなって考え出したら気になくなんかさ広がりそうな気もせんこともないんやけどね。はいはい、でも今日避難者のことね、避難場所との違いも含めてね、いろいろ教えていただいたんですけど、最後に西尾さんとしてラジオをお聞きの皆さんにお伝えしたいことっていうのはどんなことでしょうか？
そうですね、彦根市の方では、避難所で安心安全な生活を送れるように、はい、これまで避難所の運営マニュアルとか、
はい、
コロナ禍の中では、感染症に特化したマニュアルを作成してまいりました。でまたマニュアルで定めたことを的確に実行できるように、毎年防災訓練や職員向けの訓練も、はい、実施しております。はい、で我々職員も、避難所の運営というのは経験が実はありません。ですのでラジオ のこの放送をお聞きの皆様もおそらく避難所での生活を経験された方は少ないのではないかなというふうに感じるんですけれども、初めて経験することはどうしても不安になられるというふうに思いますけれども、訓練やイメージするだけでも、いざ災害が来た時に慌てず落ち着いて行動できるのかなというふうに思いますので、防災備蓄品を見直す際に、避難所での生活をイメージするなど、できることから、一緒に取り組んでいきたいなというふうに思いますので、皆さんもこのラジオをきっかけに、今一度防災について考えていただければなと思います。
なるほど、ほんまに幸いなことにね、避難所の運営を実際に切羽詰まってした職員さんもない経験がないし、市民の方もないんですよね、幸いなことにね。でだから あれどうすんのっていうのがきっとねあると思うんですけど、おっしゃったようにイメージトレーニングみたいなもんやな。
そうですね、
こういう時にはこうしたらいいかなとかいうのが大事ってことやな。
それが大事ですね。
なるほどなるほど、ね、これやったらいつでもできそうな感じですよ ね、 ね、はい、ほんまにいろんなことを教えていただいてありがとうございました。ぜひともね皆さん今日の西尾さんのお話聞いてね、できることからやってみましょうよっていうことで、ありがとうございました。お世話かけました。はい、ラジオお聞きの皆さん、今日はちょっとね喉の調子悪くてお聞き苦しい点ありましたけど、ぜひとも今日の、ラジオの番組内容をしっかりと皆さんで共有していただければなと思います。では次回お耳にかかりますまでごきげんよう。さようなら。